中本ひめかのな。心理カウンセラーの中本ひめかです。今回は私への質問メールから始めます。福島県ラジオネームコデランニコータさん、ひめたんおはようございます。ひめかセレクションで楽曲を紹介することがありますが、ひめたん的に最近ハマりだした音楽のジャンルはありますか、ということで音楽の話題ですね。私はその新しいものに飛びつく嗅覚っていうのが人より鈍いようで、最近ハマった音楽のジャンルを問われるのは非常に難しいなと思っているんですけれども、質問の内容とは少々ずれた回答になってしまうんですが、この質問を受けて最近気づいたことで、私はいわゆる、インストゥルメンタル、インスト曲って呼ばれる歌詞のない音楽ってあんまり聞いてこなかったなっていうのを最近思いました。それはその私が歌を習っていたっていうのも背景の一つにあるかもしれないし、なので幼い頃からあんまり通ってないっていうことですね。それもあるし、あと歌詞の内容を持ってこの曲のメッセージ好きだなって感じたりするので、なのであんまり今までは馴染みがなかったと。けれどね、純粋に音楽の音色に耳を傾けられるようになりたいなってちょうど思っていたところです。なのでインスト曲もね、ひめかセレクションで紹介できるようになるとさらに幅が広がりそうですよね、っていうのと、あとはこの何ですか、番組始まる前に打ち合わせをした際に大村さんからここでレゲエとか答えられたらすごい面白いって言われてすいません、レゲエと答えれず最近レゲエにハマってっていうね、そんな面白いボールを投げてみたかった私。ちょっと今回はあれでしたけれども、はい、皆さんありますか、レゲエ聞いたりしますかなんだこの急な質問ボールということで、中本ひめかのな、最後までお付き合いください。
私への質問も大募集中です。中本ひめかのな。
今回はお悩みのメールを紹介します。1つ目です。ラジオネームゆいのんさん、中本さん、スタッフさん、こんにちは。いつもポッドキャストを聞いています。聞いてほしいことがあって初めてメールします。それは同性から嫌われやすいことです。私は女性ですが、職場の女性たちから嫌われているというか、よく思われていない自覚があります。直接傷つけられたりするような、いじめられているというわけではないのですが、逐一私の行動が女性同士の井戸端会議のネタにされていたり、会話するときに目を合わせてもらえなかったりします。これがよく思われていないと自覚した理由です。そうなった理由はなんとなく分かっています。それは私が異性との会話の方がしやすいからです。よく女性は感情で、男性は理屈で考えると言いますが、私は理屈タイプです。だからかもしれませんが、同性とは会話が弾まないことが多いです。それに加えて女性同士あるあるの、本人には言わないけど陰で言うような会話や噂話も苦手で、思うことがあるならはっきり言えばいいのにと思ってしまい、女性の輪には参加できません。男性は全員年上ですが、何気ない会話もできるし、仕事上も何かと面倒を見てもらったり指導してもらったりしています。そのことも女性からしたらいい気はしないのだと思います。ちなみにそういったことは今に始まったことではありません。高校生の頃は共学でありながら40人中女子が10人だけというクラス編成で、その少ない女子とはうまくいっていませんでした。当時もいじめこそなかったけれど、女子からの心の距離は感じていました。仕事では取引先の女性とは うまくコミュニケーションが取れています。学生時代も他のクラスには親友がいました。きっと同じ職場とか同じクラスとか寄せ集められた環境にいる同性がダメなのかもしれません。今は私のことを苦手に思う人とは一生会いれないだろうからしょうがないことだと思うようにしています。業務上必要な確認は私からも話しかけたりしますし、嫌われていても最低限の会話ができていればいいかと割り切っています。長くなりましたが、中本さんなら何か改善のためにもっと行動を起こしたりしますか？私が割り切っているとしたことに対しても思うことがあれば聞かせてほしいです、というゆいのんさんです。ありがとうございます。男友達のいい女性とか、女友達のいい男性、それぞれいらっしゃいますよね。ゆいのんさんはね、今社会人としてお仕事をされているのでね、こう職場の人と同級生っていうのはまた違うでしょうから、合わないってありますよね。でもなので合わないのしょうがないって割り切って過ごすって全然いいことだと思います。ゆいのんさんがね、それで精神的にしんどくないのであればっていうことですけれど、そのゆいのんさんの今の職場とか、あとここにいた女性たちっていうのは、いわゆる感情タイプの人が多かったんでしょうね。うん、井戸端会議を定期的に開催していたりして、集団で群れをなしてっていうのかな、共感し合うことで居場所を作るって言われますよね。けれどそのゆいのんさんが快適って感じる人との距離感っていうのは、その必要な時に集まって、そして必要以上にベタベタしない、まあ、そういうタイプっていうだけだと思います。うん、こうお互いにとって良しとしていることが違うので、そりゃね、相入れないですよね。うん、でゆいのんさんが素敵だなって思ったのは、その自分のことを陰で何か言っている人たちを非難しない点ですね。恨んでるとかね、なんか仕返ししてやらないと気が済まないっていう発想でないっていうのを聞いて、それが気持ちがいいなって思いました。私もその自分のことをどちらかというと理屈タイプ、感情か理屈かって言われるとどちらかというと理屈タイプだって思ってるんですけれど、感情タイプに仲のいい友人もいます。その感情タイプの友人から心配されるのは、私から LINE 送ったりとかご飯誘ったりとかをしないから、こちらから声をかけてもいいものかためらってしまうことがあるって言われたことがありますね。うん、私ばっかり誘ってるの気づいてるっていう風に言われて、あ、これはこれは申し訳なかったっていう風に、うん、なのでね、こうゆいのんさんのその大切な人にはちゃんと大切だよっていうのを伝える努力をしていけたらもっといいのかなって思いつつ、職場の人とかね、何かこう自分が関係性を努力して続けたいって思わない人との距離感っていうのは今のままでいいんじゃないかなって思うし、それができずに悩む方もいるであろう中で、ゆいのんさんはしなやかであり、そしてたくましいなっていうふうに思いました。続いてのお便りです。福岡県ラジオネームバタつきの足軽さん、中本先生、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも就寝準備とともに楽しく聞かせていただいています。今回は対面における緊張の和らげ方を相談したいです。僕は昔から人と話したり大衆に向けて何かを発信する場になると焦燥感に襲われて、言葉が詰まって文法が変になったり、その場から逃げ出したくなったりして何もうまくいきません。というのも、僕は友人や家族、目上の人と対面で話すとき、自分の心の中でちゃんとうまく伝わるかな、怪訝な顔されないかな、変に思われたらどうしようと深く考えすぎてしまう節があり、特に家族や親友など自分の中で大切だと思うほど緊張してお腹が痛くなったり眠りが浅くなったりして疲れてしまいます。電話のブザー音ですら怖いと感じてしまうので、誰からでも総じて苦手です。その場限りの人だったり、こいつには嫌われてもいいやと思える人と臆せず喋ることができるので、嫌われる勇気とは違う気もします。 第98回で SNS の使い方を相談されていた今時さんのように、 SNS などの文面で回答できる状況で落ち着いて整理しながら伝えられる場面だといいのですが、全てが全てテキストで送れる状況というわけではありません。本当に真に理解して文面にしてくれる人と、嫌われてもいいと思える人の間の中間層の人の対応が一番困ってしまいます。対面で話す際、緊張の和らげ方をぜひ知りたいです、というバタつきの足軽さんですね。そうか、何か言葉にしようとすると緊張してしまったり、うまく伝えなきゃって思うっていう方なね、そんなあのバタつきの足軽さんにとってはメールで相談できるっていうのが合ってるなっていう風に思ってくださったんですね。ありがとうございます。そしてね、過去の放送回聞いてくださって、第98回のね、この人の状況が自分と少し近いかもなっていう風なことも感じてくださってるんですね。その場限りの人レベルだったら臆せず喋ることができるっていうことなので、結びつきが強い人に対するこんな風に思われたいなっていう期待感っていうのが、対人場面での緊張につながってくるんでしょうか。そのような場面はね、日常生活で少なくないでしょうから、その度にお腹が痛くなったり、肌の眠りが浅くなったりっていうのはね、疲れてしまいますよね。バタつきの足軽さんの根底にある気質が優等生さんだったりするんでしょうかね。確かに言葉はその確実に相手に伝わるに越したことはないですけれど、でもこう話すことに対して完璧を求めようとしすぎるあまり、少し言葉が詰まった時にご自身が苦しくなってしまうっていうことですよね。なので、この人には別にどう思われてもいいやっていう時の心持ちで挑もうとまでは言いませんが、でもそれくらい肩の力を抜いてラフに誰とでもコミュニケーションっていうものに向き合ってみると、少しずつ緊張、話すことに対する緊張っていうのは和らいでくるかもしれない。そのメールを細かく読むと、その人と一緒にいて話を聞く側の時にはさほど緊張はしていないのかなというか、自分に発言権が回ってきた時に焦りを感じるっていうことなんですかね。緊張とかっていうのはもう心のね、反射的な動きだと思うので、こう一気にね、1日2日で緊張をゼロにする魔法みたいなことはなかなか存在はしないですけれど、それでもちゃんと伝わるかなっていう心の声を少し変えてみて、少し間違ったりとか言葉が詰まったりして時間がかかってもいいから丁寧に伝えようって意識してみるっていうのはどうでしょうかね。こう対面で話す際、緊張の和らげ方を知りたいですってことなのでね、深く考えすぎてしまうことは悪いことではないですよね。今の緊張も目の前の人に対してちゃんと向き合おうとする姿勢から生まれるものだと思うのでね。ただその緊張和らげて気楽に対話をしたいなっていうことを望むのならば、完璧なコミュニケーションっていうことよりも、まずこう肩の力を抜いてみると、何度でも言い直せるんだって言い聞かせたりしてね、対話へのハードルを下げてあげてもいいのかもしれないなって私は思いました。テキストは確かにこう何度も書き直せるし、なので言葉を選ぶ時間があるので、その点そっちの方が得意だけれど、でもね、だからといってなんだ、全てが全てねテキストってわけにいかないよってメールありましたね。けれど対面での言葉も訂正できるって考えると、何か絶対に一個も間違えちゃいけないって気負っちゃうと、かえってね、なかなか肩の力抜くのって難しいような気がします。今月もたくさんお便りいただきましてありがとうございました。電話で相談するコーナーをやっていますが、電話は苦手だなという方はお便りで送ってください。あなたからのメールお待ちしています。この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本姫香のな、中本姫香のな、第130回いかがでしたか。 この番組を始めて3回目の春だと思うんですけれど、昨年一昨年はこう学生さんの受験前だったり進路のことだったりっていう悩みが多かったなって思っていて、けれど今年はね、その社会人さんだったり何かこう内容も家族、仕事、自分自身、対人関係、幅広くいろんなね悩みだったなっていうふうに思いながら一つ一つお便り紹介してました。でね、今度来月からは新しく環境変わる方も多くいらっしゃると思うので、その中でね、慣れるまで、ちょっとストレスかかったりとか不安を感じたりとかっていうこともあるかもしれませんが、何かね、ちょっと疲れたなっていう時にはこの番組の存在のことも思い出していただいて、人の悩みを聞くのもいいし、自分で相談してみたいって思うのもいいし、何かね、皆さんの新生活をこう後ろから背中を押してこう支えている人たちがいるんだっていうことを、ぜひね、こう今日がね、ちょうど2023年度最後の放送っていうことでもあるので伝えたいなと思っております。そうか、今中学生高校生さんとか春休みだったりするんですかね。っていうことなので、はいです。番組ではあなたからのお便りお待ちしています。ちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は電話番号を必ず書いてメールを送ってください。私、中本姫香への質問や番組の感想もお待ちしています。メールアドレスは naka@joqr.net naka@joqr.net です。また、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでお聞きの方は更新通知が届きますので、ぜひ番組のフォローもよろしくお願いします。次回の更新は4月1日月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本姫香でした。ごきげんよう。今週の小さな幸せ、ラジオネームケイケイさん。推し活をする前は1週間に1度怖い夢を見ていたけど、始めてからはほとんど見ることがなくなった、これは普通とでいただいたんですね。けれど推し活とメンタルヘルス楽しく拝読していますということで、ありがとうございます。推し活もね、ぜひこう上手に自分の中のね楽しみとしてね向き合っていってくださいね。